はようございます。とわです。現在5月25日木曜日の朝8時15分頃の収録となります。今日はドル円が139円台に突入しましたので、なぜそのドル円の上昇は止まらないのかというテーマでお届けしていきます。ドル円強いですね。年始は各金融機関アナリストの予想というのも概ねドル安円高を見る向きがありました。これは背景にはアメリカの金利が時期にね、上限に達して利上げ停止してくるだろうという中での読みだったわけですけれども、オーソドックスな予想だったと思うんですが、思いのほかこう円が弱いというようなところもあってドル円の上昇が加速していると。で、今日はですね、2つポイントをお伝えしていきます。まずは、なぜですね、今こんなに円安が進んでいるのかというのを、理由の振り返り、この番組では何回もお伝えしてきているつもりですけれども、改めてここを整理していこうと思います。で、もう一つがですね、なぜこの最近のドル円の上昇は加速しているのかと。急激にね、こう、ピッチが上がって円安ドル高になってきましたけれども、この辺のニュアンスというところもお伝えできればと思います。じゃあちょっとですね、まず早速画面を共有していこうと思うんですが、まずこちらですね、ドル円のチャートです。昨晩の9時半頃からですね、ドル円上昇しまして、139円台に上昇してきてます。今朝はちょっとボラタイル、ちょっと変動のある相場になってますけれども、これは139円台という新しい値段であることに加えて、ムーディーズだったかな、フィッチだったか、どっちか格付け会社がですね、アメリカの国債の格下げを見直すんじゃないかと。格付けを見直すんじゃないかというような話が出て、若干こう上下に振れているというような状況です。これはアメリカの債務上限問題なんかが念頭にあるということですね。はい。さて、少し脱線しましたが、じゃあなぜドル円は今上昇しているのか、円が弱いのかということですけれども、一つはこの金利差というところがあります。で、日本のこれ、各国のですね、2年の金利を比較してますけれども、日本はマイナス金利と、マイナス 0.07 という水準ですけれども、中国でも 2.2、ユーロでも 2.86、アメリカに至っては 4.3 とかですね。非常に高い金利になってますんで、まずこの金利差というところが、為替マーケットではすごく意識されていると。で、それから短期売買なんかでですね、現金ではなくて、例えば円を売ってドルを買うとか、ドルを売って円を買うみたいな、その FX のポジションを持っている場合にはですね、これ円を買っておくと、いうふうなポジションを持つと、それだけでですね、ドルを借りてるというような、意味合いになりまして、コストがかかってくるんですよね。なので、マイナス金利の通貨を買いで持っていくっていうのはすごいコストのかかる行為なので、それが好まれないというような状況ですね。これが1点目、金利差という話です。で、2点目ですけれども、量の話ですね。金融緩和の量、日本のマネタリーベースと呼ばれる、要は市中のお金が増えてるんじゃないですかと。いう話です。で、これね、2014年からバズーカ緩和続けてますけれども、上田財務、日銀新総裁もね、この路線を引き継ぐというようなところもありまして、マネタリーベース今後も増えていくだろうと。これはね、過去10年間の載せていますけれども、今後もこっちに行くだろうというような予測が、一つは大きいと。やっぱりこれ量とですねドル円の関係って非常に多いんですよね。この後ろの網掛け部分がこのマネタリーベースというもので、だいたい600兆から700兆円。こちらの画像をね、少し薄く表示しているものですけれども、それにドル円のチャートをかぶせていると。おおむねね、やっぱりこのドル円の動きとマネタリーベースの動きっていうのは連動しやすいんですよね。こういう意味でいくと、確かにドルはそんなに今年は強くないんですけれども、円が非常に弱い理由が、このマネーの量の増加にあると。逆説的にはですね、こういうふうにしていかないと、日本の景気が立ち行かないという、ところに日本の、弱さがあるというような状況ですね。で、さて、ここからがですね、ちょっと直近の話に入っていきます。これ株も一緒なんですよね。基本的に日本の企業っていうのはそこまで大きく成長していませんので、なんで日本の株が上がっているのかっていうところには、一つにはこのマネタリーベースの増加が大きいと。で、円の希薄化っていうのが一つは進んでると。これがファンダメンタルズ、いわゆる基礎のところにあるということです。で、日経平均ね、これ4月までしか載ってませんけれども、今3万1000というところまで、今週の頭の方には行ってね、ちょっと今調整入ってますけれども、非常に強い水準にあります。で、さて、日経先物のチャートですよね。この4月ぐらいですからね、ぐーっとお金が入ってきてるような感じになってまして、目先調整はしてるんですけれども、そこはちょっと置いておいて話すと、大きなフローが入ってきてると。 ここはね、今日一番お伝えしたいポイントなんで画面も切り替えてお話しますけれども、大きなフローが入ってきてると思います。大きなフローっていうのは何なのかっていうと、機関投資家のフローですね。個人投資家のフローではない。個人投資家っていうのは、まあ、その、要は買っても売ったりですね。売っても買ったりっていうことで、要はあんまり相場への影響ってそこまで大きくないんですよ。それよりも、やっぱり大口の機関投資家っていうのは、その、半年とかですね、1年とか、まあ、場合によっては2年、3年っていうようなポジションも見据えて構築してくると。まあ、ちょっとそれは長いかな。まあ、でも1年、2年っていうのは見ていくと。で、そういうフローがね、多分入ってきてるんじゃないかというふうに見てます。で、これはね、この番組でもまた伝えてますが、為替とドル円の関係、まあ特に、より詳しく言うと、日経平均株価とドル円の関係っていうのは非常に深くですね、まあ、株が上がるということはリスクを取りやすいということですんで、じゃあ円、低金利の円を売って高金利のドルを買おうかとかですね、まあこういう動きにもつながってくると。要は、為替が何か主導で動いているという感覚は全くなくてですね、株式市場にかなり大きな資本が入ってきてるなというような印象があります。これがですね、まあ、なんでじゃあそういうふうに動くかっていうところまでちょっともう一段踏み込んで解説するんですけど、まあ、ベースにはその低金利であると、それがマネーの量が増えてるっていう話を今日はしましたけれども、それに加えてですね、やっぱり中国の景気不安、それからデカップリングじゃないんですけどね、デリスキングって最近は言うんですけど、中国のリスクを減らしていこうと、要はサプライチェーンの話も含めてですけれども、そういう動きがもう G7 各国の中で共有され始めてるんで、まあ、ウォーレン・バフェットがね、日本株買ったっていう話もありましたけれども、なんで日本株じゃない、なんで中国株を売って日本株を買うのかっていうことなんですよね。その辺の地政学の話っていうのも非常に影響してる。もちろんファンダメンタルですよね。経済、金融の基礎っていうのがあって、そこに加えて、よし、動くぞというのが G7 の前、1週間、2週間前ぐらいからね、やっぱりすごい活発になってきていて、それで日経平均株価が加速上昇していると。それにつられてドル円も上昇している、クロス円も上昇しているっていうような、そんなイメージですね。これはね、もしかしたらちょっとしばらく走るかもしれない。もちろんね、高値圏なんで、反落は警戒しないといけないんですけど、なんかこう、一般個人投資家から見てる視点と、もしかしたら何か違うことが起こっているんじゃないかということを頭の念頭に置いて、まあ、その個人投資家偉いとか、なんか偉くないとか、そういう話ではなくて、なんか見えないところで何か大きなフローが動いているんじゃないかっていう肌感覚がすごくあるので、まあ、それをなんかこう、今日はお伝えできたらいいなと思ってます。はい。はい。あとですね。まあ、内容はこれで終わりなんですけれども、本日12時から、ガイタメ .com さんで、外貨積立セミナーを、出演させていただきます。で、各国のね、通貨の特徴とか、詳しく解説しますので、もしよかったら見てください。で、それから YouTube の概要欄にですね、それも貼っておきますし、あとオンラインサロン、まあ、今日月末の方入ってきましたけれども、月初から入っていただくと非常にお得に使っていただけるプランというのもありますし、まあ、月末でもね、全然気にせず入っていただいて、今相場も動いてますんで、まあ、その相場のね、私の見方みたいなところを参考にしていただいて、うまく自分のトレードに取り入れていただければ、全然回収できると思いますんで、ご参考にしてください。それではまたお会いしましょう。